皆さんおはようございます。アガペ TV をご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は、第一列王記の2章の26節から38節。このところからご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。
列王記第1、2章26節から38節。それから、王は祭司エブヤタルに言った。アナトテの自分の辞書に書いで、お前は死に値するものだが、今日はお前を殺さない。お前は私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から追放した。城でエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。ソロモン王に、ヨアブが主の天幕に逃げて今祭壇の傍らにいるという知らせがあった。するとソロモンは、行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子ベナヤを使わした。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返される。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちに、イスラエルの軍の長であるネルの子アブネルとユダの軍の長であるエテルの子アマサを虐殺したのだ。エホヤダの子ベナヤは登っていき、彼を撃って殺した。ヨアブはアラノにある自分の家に葬られた。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍団長とした。また王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとした。王は人を使わしてシムイを呼び寄せ、彼に言った。エルサレムに自分の家を建て、そこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。出て行ってキデロンの谷を渡った日には、お前は必ず死ななければならないと覚悟しておけ。お前の血の責任はお前自身の頭上に降りかかるのだ。
はい、ありがとうございます。今日のこの箇所から、私たちはこうどういうことを受け止めていくことができるでしょうか。今日は、この聖書箇所から、3つのポイントを、ご一緒に、分かち合って、ソロモンの王座について、ご一緒に考えていきたいと思います。このソロモンがダビデから王座を引き継いで、で、まあそこでですね、いろいろこの不具合があったので、こう一つ一つのところをこう調整していかなければいけないっていう、そういう出来事がこう発生してました。で、まずですね、こう26節から見ていくと、この祭司エブヤタルの問題ですね。このまずエビヤタルっていう人物は、このエリという、こう約120年前に存在した、こう祭司の家系の方なんですけれども、そして、この彼がですね、こう祭司職からこう外されて、そして、こう新しい、こう祭司が、こう立てられていくっていうことになるんですけれども、こう、まあそのことによって、こう昔語られていたエリのこの家に対する予言っていうものがこう成就するっていうことがこう起こりました。エリには二人の子供たちがいたんですけれども、この子供たちがまず壮年になる頃にこう死ぬっていうこの予言と、また、こうその子供たちがこの祭司のこう職からこう追われるんじゃなかろうかっていう、そういう描写がこう語られている予言が、こう、第一サムエルの中にあるんですけれども、こう、それが、ここで、こう、初めて成就していくっていうことが、こう、起こりました。でも、この、神様のですね、憐れみというか、ソロモンの、この、配慮でですね、彼は、こう、命を取られるところまでは、こう、行かなかったんですね。そして、こう、ここでまず、祭司職っていうものが、まず一番最初に、この、ソロモンの、こうどうですかね、知性に合うようにこうまず整えられていくっていうことが起こります。そして次に起こるポイントは何かって言ったら、この軍の掌握っていうことが起こります。それまでこの軍団長をこうしていたこのヨアブという人物がですね、 今度新しく軍団長になっていくベナヤによって、こう、神殿の中でこう、討ち取られるっていう、そういうこう、出来事が、こう、起こりました。こう、本当にもう、よく、どうですかね、聞く、こう、粛清のような状態で、こういう出来事がどんどんどんどん進んでいくわけです。そして、最後に、こう、起こっていくのは、ですね、36節ですね。36節に、このシムイという人物、に対する処遇がこう出てくるんですけども、エルサレムに家を建ててそこに住みなさいと。でもそこから出てはいけない。川を渡っていったら、ここではこのギデロン川を渡ったら、あなたは必ず殺されるということを覚悟しておきなさい。そういうふうにこう言うわけですね。家を建てなさい。しかもエルサレムに家を建てなさいっていうので、こうすごく優遇されてるように見えるんですけれども、でも実は、この背後には、このこう、シムイという人物が、ダビデに対してどういう感情を持っていたのか、また、このダビデの、こう、王家に対してどういう感情を持っているのかっていう、そういう問題があります。このシムイという人物は、このサウルですね。ダビデが王になる前に王になっていたサウルの、こう、一族の、こう、出の方でですね。そして、この方たちは、こう、サウルを滅ぼしたのはダビデだっていう、そういう考えをとても根深く持っていた。そういう人たちです。そして、このシムイはですね、こう、ダビデが、こう、アブサロムの乱の時に、こう、いろいろと苦労していた時に、まあ、ダビデが通りかかった時に、こう、出ていけ、出ていけと、ならず者だとお前は、っていうふうに、まあ、ダビデをこう、罵ったっていう、そういう、まあ、過去があるわけですよ。で、もちろんダビデはそのことを、こう、まあ、根に持っていてですね、そしてそのことをこう息子のソロモンにこう託していたっていうそういうふうなこう背景があります。そしてまあ実際その川を渡るなっていうふうに言われてたことがですね、今日のこの聖書箇所以降のところを見ていただくと、実際にこう川を渡ってしまうっていうこう出来事がまあ起こるわけですね。こう奴隷たちがまあ川を向かって向こうに逃げていったので、まあそれを見つけるために、探すために、まあすぐに出て行って、そしてそれを見つけて帰ってくるっていう、そういうことをしたのが王様にバレて、そして、まあ言っていた通りに、まあされてしまうと。でもそのことによって、この聖書箇所の、こう、まあ区切りですね、一番最後の46節のところを見ると、王国はソロモンによって確立したっていうことがこの出来事の中で、語られています。まず、霊的なところの確立、そして軍の確立、そして一族の確立っていう、この三つのことを通して、ソロモンは自分の王国を確立しました。こう、とても、まあ、人間的な部分があるなと思うんですけれども、でも、その三つの要素っていうものの中から、こう、私たちは一体どういうことを学ぶことができるでしょうか。まず、私たちは神様に仕えていく。その神様に仕えていくっていうものは、こう、世襲制でもなくですね、純粋な信仰によらなければいけないっていうことを、こう、覚えます。まあ、当時はですね、この祭司の子供が祭司っていうふうにずっとこう、世襲制のような形で繋がっていくんですけれども、でも、ちょうどこのエリやエリの子供たちの中には、こう、その世襲制から来る、こう、どうですかね、おごそかにそのことを受け止めていくっていうよりも腐敗があったっていう現実があるんですね。ですから私たちは神様の前にまず霊的に純粋なものとして霊と誠を持って礼拝していく。この真の礼拝の姿がまずこの王国に回復していくっていうことがまず一番目に挙げられます。そして次に王に仕えるこの軍が整えられる。私たちはこう神様にとってどういう存在なのか。私たちは教会としてキリストの花嫁としての教会っていう側面と、また神の軍隊であるっていうこういう側面があります。そして軍っていうのは一番何が必要なのかというと、その指令を出す王に対して、そのトップに対しての忠誠心っていうのがとても大事なんですよね。なんでこんなことを言うんですかっていうことではなく、言われたことに対してすぐに従っていくっていうのが軍ではこうとても求められるわけですけども、私たちが神様から今の時代に何を託されているのか、私たちは神の軍としてどのように 神様からの命令に従っていくのかっていうことを、こう、おごそかに受け止めていく必要が、今の時代に、の中でもあるのではないかな、そういうふうに思わされるわけです。そして、こう、最後に、この一族っていうものですね。私たちがこの一族っていうものを考えるときに、こう、いろんな一族がいます。こう、まあ、お金もあって名誉もあるっていうことになると、まあそのことによるこう弊害っていうものももちろん出てくるでしょう。またないことによる弊害もあるでしょう。でも、この一族の考えっていうのは、こうとても強いですね。うちの一族はもう代々こういう考えだからとか、もうここの地域にはこの一族を通さないと入れないからとかですね。場所によったらそういうところがあるわけですよ。で、この中で、このサウルの王族っていうものと、ダビデのこの血筋っていう、このイスラエルの中にダブルスタンダードができてしまうような構造になりかけていたんですけれども、ここで完全にこのダビデの家系っていうものがイスラエルを治めていくっていうことがここで確立するわけです。私たちは、こう、自分たちのこの家族っていうものをどのように治めていくのかっていうことがとても求められます。サウルは、霊的な側面で見るならば、自分の都合で体裁を取り繕ってしまったっていう部分で罪を犯しましたね。こう預言者を待つことができませんでした。彼はサムエルを待たずに、こう自分でもう生贄を捧げ、もう礼拝をリードしてしまった。民をこれ以上待たせたらいけないからっていう、もちろんそこには言い訳があるんですけれども、しかし、そこに神様の選びに対する不忠実さっていうのが彼にはあったんですね。王はすべてのことをしていいっていう考えがあったんです。私たちは王なる祭司として、こう今の時代の中で立てられていますけれども、私たちが時として、こう祭司としての務めのみとか、あなたはこう待ちなさい。そのように神様から言われるときに、こうその場の雰囲気でですね、何でもかんでもうまく取り繕ってしまうような、そういう弱さから私たちは守られる必要があります。そしてまた、神様がせよと言われた時に大胆にそのことを行っていくっていう、そういう信仰も私たちには必要ですね。私たちはこういう血筋的なものっていうものを見るときに、自分たちの家族をどのように霊的に治めていくのかっていうこともとても大切です。ダビデやソロモンを見ていると、こうそれぞれいろいろと子育てに苦労していたり、こう失敗していたりする、そういうふうな弱さがあります。でも、新約聖書を見るならば、私たちは家庭を威厳を持って治めているものっていうものが、こう、リーダーとしてふさわしいっていうふうに書かれていますね。私たちは、その基準にのっとっていくときに、こう、まず神様を世襲制ではなく、霊的にまず礼拝していく心を持っていく。もう常に、もう新鮮な一代目のような信仰で神様に仕えていく。そして神様に絶対的に従っていく。そして、最後には私たちは家族としてつながっていって、そして良いものを相続していかなければいけない。憎しみではなく神様の許しと憐れみを相続していかなきゃいけないんだっていうことを、今日のこの聖書箇所からこう戒めとして学んでいくことができるんじゃないでしょうか。主が今のこの時代の中にあって神の家族をさらに確立してくださり、またそこにつながる一人一人がそれぞれ使わされている家庭の中で忠実に仕え、そして主の恵みを体験していくことができるように、そして私たちキリストの体につながるクリスチャン一人一人が霊と誠を持って礼拝し、そしてそれぞれ植えられているところにおいて主から課せられているそのミッションに対して忠実に従っていくことができるように、こう今までの経験にとらわれるのではなく、今主が語られていることに対して忠実になっていくことができるように、こうぜひですね、私たちの信仰を今日のこの御言葉からですね、多くのことを訓戒として学んで、そして刷新していきましょう。そして共に今のこの時代の中に植えられているクリスチャン同士として共に手を取って、またこれから加えてくる方たちとですね、新しい歩みをしていきましょう。心から主の御業を期待しましょう。私たち一人一人に主が委ねられている働きはとても大きいものです。今日のこの聖書箇所を見ていくと、本当に自分たちの立場を守るために確立しているような側面が確かに見受けられます。しかしそのような 弱さがあったとしても、主はそのことを通して私たちに多くのことを教え、語り、そして私たちの信仰を奮い立たせてくださるお方です。主ご自身が私たち一人一人を守り導き、そして用いてくださるように、最後に祝福してお祈りをしたいと思います。恵み憐れみ深い、天の父なる神様、皆をあげて心から感謝いたします。どうぞ主よ、あなたご自身が私たち一人一人の中に、豊かに今、その思いを添えてくださり、あなたの身思いを私たちが悟っていくことができるように助けてください。私たちが本当に今までの礼拝の中で、もし惰性になっている、また付き合いになってしまっている、また義務的になってしまっている、そのような思いをもし抱くのであれば、私たちが霊と誠によって喜びを持ってあなたを礼拝していくことができるように、私たちの信仰を初めの愛に立ち返らせていくことができるように、どうぞ主よ、私たちにさらにあなたからの霊的な感動を注いでください。また私たちがあなたが語られるときに忠実にそのことに従っていくことができますように、私たちに与えられている自由意志を、主よ、私たちはあなたの御前に絶対的に服従させていくことができるように、どうぞ主よ、私たちが本当に今の、この時代の中にあって、多くの無関心、また無感動、そのようなものが、はびこっている世の中になっています。しかしその中にあって、あなたにあって忠実に動いていく、主よ、あなたが語られる言葉に耳を傾け、忠実に関心を持っていく、そのような思いを私たちが持っていくことができますように、どうぞ主を助けてください。そして私たちが自分が置かれているそれぞれの家庭、状況、環境の中において、世の光、地の塩として、その中にあなたの愛を流し出していくことができますように、どうぞ主を助けてください。感謝祝福して、愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは皆様の今日の一日が祝福されますようにお祈りいたします。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。